2022年11月13日礼拝を始めます。礼拝に先立ち祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。ご在天の父なる御神様、あなたの御名を賛美申し上げます。私たちに救い主イエス・キリストをお与えになり、私たちに救いの道をお開きくださり、誠にあふれるお恵みに感謝申し上げます。今日このように一同があなたの御前に集うことはあなたの御心であります。どうぞ今礼拝に向かっている方たちの足元をどうかお守りくださり、無事に礼拝へとお届けください。またこの世の中は神様を信じないことによる本当に暗い出来事、また喜べない出来事があふれています。しかしキリストの光を知らされた私たちは、またこの世の中の暗さを思い知らせるに知らされるにあたり、また私たちの信仰がまた試されるものであります。どうぞこの世の中にあって、私たちがキリストを信じる者として、地の塩、世の光として、どうか豊かに用いさせてください。どうぞ聖書の御言葉がよく理解できますように、どうか聖霊が私たち一人一人の心をお開きください。また世界中で持たれている礼拝を祝福してください。また戦争のために礼拝を持ちたくても持てない国のクリスチャンの方々、司祭や牧師の方々に、どうかあなたよりの慰めと励ましがありますように。どうぞまたロシア、ウクライナの戦争が一日でも早く収束しますように。また異常気象で、本当に自然災害で家を失っている人たち、また多くの被害に遭っている人たちに、どうかこの地上のものではなく、また永遠なる神様に心を向けることができますように。あなたがこの世界を憐れみ、また私たちに変わらぬ愛を溢れさせてくださっていることをも、どうか信じるものとさせてください。どうぞ奉仕者一同を聖霊によって強めてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は旧約聖書出エジプト記3章1節から15節です。新共同訳聖書の96ページをお開きください。モーセはシュートであり、ミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道を逸れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。 アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい。私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ、とこしえに私の名、これこそ、よよに私の呼び名。以上の箇所から、現世で救いを見ると題して説教をさせていただきます。モーセは旧約聖書の中では代表的な人物です。昔のアメリカ映画ではチャールストン・ヘストン主演のモーセの10回が有名です。これも教会で何度も聞かされたことかもしれません。特にあの海を2つに割るシーンが印象的です。またディズニーのアニメでもモーセの森物語が取り上げられているほどで、聖書の中では有名な登場人物です。有名と言いましても聖書の主役はイエス・キリストに他なりません。イエス・キリストに至る以前、イスラエルの祖先の時代に神がご自分の民に対して交わした約束を履行すべく働きかける誠実なお方として神はモーセにご自分を表すのです。さてモーセはエジプトで生まれました。彼はヘブライ人でしたが、赤ん坊時代にエジプトの王女に川で救い上げられ、王女の子として育てられました。王家の下で高度な知識教育を受け、王子として過ごしました。ところが、ある日、モーセはヘブライ人に辛く当たっている一人のエジプト人を殺害してしまいました。それがファラオの耳に入り、モーセは自分が殺されるのを恐れて逃亡しました。そしてこのミディアンの地に流れ着き、家族を設けて羊飼いとして暮らしていました。王宮で暮らす王子から一介の羊飼いになるなど 随分波乱万丈な人生だと感じます。モーセは王子として40年間、羊飼いとして40年間過ごしたと言われます。どちらの身分であっても人間としてそれぞれに苦労と喜びはあるでしょう。80歳を過ぎ、エジプト時代のことはすっかり過去のことと思われている中、ある日彼は羊を追いかけホレブの山に入りました。すると芝が炎で燃え上がっているのに芝は燃え尽きない、不思議な光景が目に入ります。ちなみに芝と言われますが、低い灌木の類だと考えられます。炎によって焼き尽くされないこの芝は一体どうなっているのか、その仕組みを探ろうと違う角度から見ようとします。モーセはまだ主である神に気づきませんでした。彼はこの光景を変わらぬ日常生活の続きにあるものでしかないと思い込み、その中で整合性を取ろうとしました。いや、それだけでなく、彼はエジプトで得た高度な学問的知識などと照らし合わせて分析しようとしたのでしょう。しかし人間の知恵を精一杯絞り出しても説明がつかないことがあるものです。彼は今聖なる神の領域との境目にいました。不思議な超常現象を目の当たりにしたという話は世界中に転がっていますが、大方科学的根拠で説明できるものであったりします。またどちらかというとオカルト系の暗くて不気味な話が多いのも気になります。実体がないのに人を怖がらせ恐怖のうちに支配する悪意は許されることではありません。所詮眉唾も多いということです。その不思議な話の逸話光景の中に自分が安らぎとか何らかの救いを感じることができるかどうかも一つの判断材料です。しかし人間は偏りやなど賭けが多い存在ですから、正しく判断できないことも多いものです。何が言いたいかと申しますと、超常現象はこちらがわざわざ探し求めたりするものではありませんが、理屈に合わないからと完全に否定されるものではないということです。超常現象は本来的には我々人間に対して何らかの意義が込められているものです。それは人間以外の霊的なもの、神的な存在から発せられるとき、メッセージが伴うのです。モーセは最初に、モーセよ、モーセよと名前を呼ばれました。モーセの行動の一部始終は、主から見られていました。自分の名を知る大いなる存在からの呼びかけは、こうして、モーセの身の上に起こされるのです。モーセは即座にはいと返事をしました。主である神とモーセの関係は、神の呼びかけに対して人間の応答性が伴う良好な状態だと示します。私が10歳くらいの時の個人的な話にそれるのですが、神様から京子と呼びかけられたことがあります。礼拝の説教中の出来事でした。私は教会礼拝堂の後ろの方に座ってたかと思います。 その時私の左肩甲骨のあたりに突然温かさを感じ、小さな子供の手のひらが触れたと感じました。それと同時に京子と響き渡るような声が響いてきました。とっさに後ろを振り向くと誰もいません。もともと後ろには誰も座っていませんでした。また説教をしていた牧師の声でもありません。一体何だったのだろうと思いましたが、あれは神様が呼びかけてきたのだと確信しています。けれどもその不思議な声が何を私に表しているのか、他の人に説明して理解していただけるものでもないと思っています。今となっては説明のつかないなんか嬉しい体験だと思いますが、仮にそれをクリスチャンの人たちに私が何度も話し聞かせたとしたら、聞かされる側はうんざりすると思いますし、違和感を抱くに違いないでしょう。それは個人的な体験にとどまる部分が非常に強調されると、同じクリスチャン同士でも共感できないからです。さて、この聖書箇所が示すのは、神様が名前を知っていてくださり、その方からモーセと呼んでくださったことが重要なのです。そのような神から我々は声をかけられているのです。それに対してモーセは返事をしました。つまり神様がモーセ自身にいかに関係してくださるのかを、モーセが確信のうちに覚えることが初めの一歩なのです。教会でよく言われるように、神様とその人との関係性が神の愛のうちに構築されることが大切なのです。そうしてモーセは使わされるエジプトで同胞の仲間たちに何を言うべきか知らされるのです。もはやモーセ個人のことではなく、モーセに及んだ神の名を知らせるのです。そして神がどのようにお働きになるのか、その具体的な救いを伝えるのです。私はあなたの神であるとモーセに言い表された場所は、神に立ち返る原点となる救いの記念であるから聖なる場所なのです。文字通りホレブの山の聖域を探検することではなく、ホレブの山も今や相対化するべきです。そこで履物を脱ぎなさいと言われた意味は、もともとしもべというのは履物を履いていないことから、神と自分との関係をその家のご主人様とその下僕しもべと認識したとも考えられます。また神の御前に降参し、モーセが自分を差し出し、彼自身の地上的なものの所有権の放棄をしたとも捉えられます。モーセは神が現れたことを知ったので、神を目で見ることで自分が死んでしまわないためにとっさに顔を覆いました。それにしても主の救済計画はモーセにとっては思いもしなかったことで、とにかくぶっ飛んでいました。エジプトの最高指導者であるファラオのところに行って、奴隷となって苦しんでいる同胞を脱出させて目的地まで導くのです。いくら元王子とはいえ、やはり戻りたいとは思いません。自分はそれを行う器ではないことは明らかです。 またこのことでに対して丸腰で臨むのかなど考え出すとキリがありません。呆れた彼は主に、私は何者でしょうと問い、主に従う決心が揺らぐ事態に陥りそうになりました。それに対して主はモーセが納得するようにはお答えになっていません。モーセが欲しい答えは、エジプトへの派遣の任が解かれ、他の人にその任が移ることでしょう。そうなれば自分はこのまま羊飼いとして平穏に暮らしていけると考えるからです。しかし主の御言葉はモーセの考えをはるかに超えていました。私は必ずあなたと共にいると主自らモーセに身を乗り出して語るのです。モーセがどのような立場に立たされていたとしても、この上ない最高位の励ましでした。主はモーセの賭けを十分理解しています。ビビっているのも承知しています。それでもモーセを選んだのは主なる私であるから、私が責任を負うのだと言っています。神様とは一生一緒なのです。モーセは主の大いなる御手に身を委ね、イスラエルの人々のところへ行く決心がつきました。しかしモーセは自分がイスラエルの人々からの信用を勝ち取れるとは全く思っていません。だから先祖の神の名をどのように答えるか問います。私はある、私はあるというものだとは、神は存在し実在し現前するということです。尽きない炎と燃え尽きない芝に見られるように、神は永遠性を持った方であり、またそこには知り尽くすことができない不可知性があります。それはイスラエルの民への約束を守り、生きて働きかける神の印なのです。そしてそれは誰に対してもどこでも全てに開かれています。モーセ率いる民が礼拝する相手は、良い土地に導き約束を履行する主なる神に他なりません。その時先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれていた主は、イスラエルの神となり、信じるすべての人の神となるのです。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの皆のゆえに賛美します。私たちは右に左に気持ちが揺れるものですが、神様は永遠なる誠実なお方でありますから感謝です。神様の目的のうちに私たち一人一人もますます用いられますように、これからも神様と共にあるとの信仰を持って人生を歩ませてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。